良きサマリア人というタイトルで御言葉を問い継いでいきたいと思います。このイエス様が話された例えはとても有名な箇所で、そしてたびたびこの例えを読んで感動する、そういう話であります。したがって良きサマリア人というタイトルが使われるわけであります。この例えをお話をする前に、どういうきっかけでイエス様がこのお話に至ったかということを含めてお読みしたわけでありますけれども、立法の専門家がイエス様に質問したことから始まりました。先生、何をしたら永遠の命を自分のものとして受けることができるでしょうか。これが例えに至るきっかけであったわけであります。イエス様は質問に対して逆に質問をなさるということをよくなさいます。この場合もそうなんです。立法の専門家でありますから、この質問に対して逆にイエス様がこの方に質問をなさったわけです。立法には何と書いてありますか、あなたはどう読んでいますか、この質問をくださった方は立法の専門家ですからね。だから立法には何と書いてありますか、あなたはどう読んでいますか、そうイエス様は質問なさったわけであります。まあこの方にとっては、あ、こんなはずじゃなかったかなっていうふうに思ったかもしれませんが、彼は答えました。それが27節27節の言葉であります。簡単に予約していきますと、心尽くして神様を愛し、そしてあなたの隣人を隣人をあなた自身のように愛せよ。立法を要約するとこの2つあるということをおっしゃったわけです。イエス様の答えはその通りです、それを実行しなさい、そうすれば命を得ます。まあこういうふうに言われるわけであります。しかしここで終わってはいないんですね。この立法の専門家は自分の正しさを示そうとしてイエスに言った。では私の隣人とは誰のことですか。ここからイエス様がこのサマリア人のお話をなさることになるわけであります。したがってこのサマリアの例えのお話、例えなのかあれは実際にあったのか、その辺は分かりませんけれど、イエス様がこの例え、話の中からこの立法の専門家の私の隣人とは誰のことか、このお答えがこの例えの中に示されているかと思うわけであります。さあそういうわけでこの例えの話を見ていきたいと思います。まあこれはエリコの出来事であります。エルサレムからエリコへ下る道の出来事であります。エリコといったらエルサレムのすぐ近くにある町でありますけれども、そこエルサレムからエリコに下る道で起こった、きっと寂しい場所、道路だったんでありましょう。舗装はされていなかったのかもしれないし、もちろん自動車はない時代のことですから、ほとんど徒歩ということであったでしょう。ところがそこで、ある人が強盗に襲われたって言うんですよね。そして半死半生のままに置き去りにされ、さらに、まあ、身ぐるみ剥がされた上にお金も全部持っていかれた、貴重品は全部持っていかれた、ね、そして傷ついて倒れていらっしゃるという状況でありました。まあ、そこへたびたび、たまたま祭司が取り掛かったというのであります。ところが祭司はその傷ついた人を見ながら、確認しながら、実は見て見ぬふりして反対の方に取り過ぎていったとあるわけであります。まあ、しばらくしてレビ人もその場所に取り掛かったというのであります。ところが レビ人も彼を傷ついた彼を見ながら反対側を通り過ぎていったというのであります。祭司もレビ人も神殿に仕える神の人、神の奉仕者であります。ところがこのお二人とも実は傷ついている人を見ながら見殺しにしていったということであります。ところが3人目が取り掛かったというのでありますよね。それがサマリア人であります。旅の途中でそこに来合わせて彼を見て本当に気の毒だな、かわいそうだな、そういうふうに思ったというのであります。そして彼は、傷にブドウ、オリーブ油とブドウ酒を注いで包帯をして自分の家畜に乗せて宿屋に連れて行って解放してやったというのであります。おそらくその日予定していた仕事ができなかったかもしれない、ね、そこで、急に宿屋に彼自身も泊まることになったのかもしれない。しかし翌日、彼はデナリ2つを取り出して、デナリですから1日分の給与2日分を取り出して宿屋の主人に渡して解放してあげてください、もっと費用がかかったら私が帰りに払います、そう言って、彼の解放の続きをこの宿屋の主人にお願いするわけであります。ここでイエス様のお話は終わるわけでありますが、この36節の言葉、この3人の中で誰が強盗に襲われた者の隣人になったと思いますか。イエス様はこの話を終えるにあたって次の質問をこの立法の専門家である彼になさっているんです。この3人の中で祭司、レビ人、そしてサマリア人、この3人の中で誰が強盗に襲われた者の隣人になったと思いますか。この質問に対して彼は言った、その人に憐れみをかけてやった人です。それとイエスは言われた、あなたも言って同じようにしなさい。その人に憐れみをかけてやった人、つまりサマリア人という答えをイエス様は引き出したのであります。イエス様は質問を受けたときに単刀直入に即答なさるということをされないことがたびたびあります。この律法の専門家に対しても彼の質問であったのにイエス様はここで質問を何回か繰り返して、その律法の専門家の心の中にあるものを見抜いて質問なさっているんであります。彼はどうしたら永遠の命を受けるか、イエス様の質問に対して、心尽くして神を愛すること、そして隣人を愛することだ、そうお答えなさっていたんですが、しかしなおかつこの自分の正しさを証明しようとして、じゃあ隣人とは誰のことですかと聞くわけですよね。その質問の中でイエス様はこのお話を通して、その人に憐れみをかけてやった人ですという答えを引き出して、つまりサマリア人、ユダヤ人、特にこの律法の専門家が考えていた隣人というのはユダヤ人のことを指していた、同国民のことを指していた、律法を守るそういうものを隣人と考えていたということが言えるかと思います。ユダヤ人の歴史の中で、イスラエル王国が二分されたことがあります。それというのも、サウル、ダビデ、そしてソロモンと王政が続くんでありますが、 ソロモンの時代に、そのソロモンの後継者が実は政治を司るにはちょっと力量の足りなかった、そういう人物のゆえに、十二部族あった十部族は北イスラエルというそういう指導者を、つまり自分の指導者を立てて、この時点から王国が真っ二つに分かれる、そういうことがありました。十部族は北イスラエル、二部族ユダ・ベニヤミン、これはユダ、南というふうに分かれまして、ここからこう二つに分かれるわけでありますけれども、北も南も共に神様に従っていなかった、預言者をたびたび迫害し投獄し殺しめた、神の命令を守らなかったということによって、北はアッシリアによって722BC に滅ぼされる、南もバビロンによって587に滅ぼされるという、そういう出来事がありました。ところがですね、同じようにアッシリアあるいはバビロンによってこの2つの分割された国々は滅ぼされていくわけでありますが、しかし事情は少し違っていた。北はアッシリアによって滅ぼされて捕虜としてアッシリアに連れて行かれた。残った民は実は近隣の諸国の民と雑婚をしてしましてね、そしてユダの、つまりユダヤ人の血が混じってしまうっていう、混血してしまったために純粋なユダヤ人で亡くなっていったということがありました。ところが南のユダは同じようにバビロンによって滅ぼされて、ある民、主だった民のほとんどはバビロンに行かれていくわけでありますけど、残った民は決して周りの近隣の女性とは結婚しなかった、雑婚しなかった、血が混じらなかった、純潔を共に保ち続けた、そういう自負心がありました。したがって、まあ、そういう歴史があったもんですから、ユダヤ人はこのサマリアの地、これは北イスラエルにあたるところでありますけども、サマリア人は混血してしまったために、純粋なユダヤ人でないために、わざわざ遠回りをして、ガリラ地区に行ったという、そういうことであります。まあユダヤ人とサマリア人というのは仲の悪い代表のような、代表格、犬と猿でしょうか、嫁と舅でしょうか、ね、私たちの時代のその前の時代であれば韓国人と日本人でしょうかね。私の父親からはよく韓国人に対する偏見を語られ育ってきたんです。 ですから韓国人に対してちょっとこう違和感があるんですけど、まあ、私はその偏見はすっかり取り除いているわけでありますよね。でもおそらく70代80代の方々はまだまだそういう意識が強いんじゃないでしょうかね。ここにはそういう方いらっしゃらないかもしれないけれども、そういうふうにして、この立法の専門家もしかり、サマリア人に対する偏見があり、彼らに対して決して隣人というふうには考えていなかった、そういうこの立法の専門家に、私の隣人とは誰のことか、いよいよ最終的にその人に憐れみをかけてやった人ですという答えを引き出して、それは誰ですか、サマリア人です、あなたも行って同じようにしなさいとイエス様は言われた。この彼にとって、立法の専門家にとって実行不可能な命令だった。サマリア人の話、これは何度読んでも感動する話でありますよね。そしてこの3人のうちのサマリア人のように、あ、私もなりたいな、困ってる人がいたら 喜んで助けるものになりたいな、まあ、それがクリスチャンであるかないかにかかわらずそう願っていきたいな、そういう人を与えてくださいという、そういう祈りも通ずるわけであります。皆さんどうでしょうか。少なくともそういうふうに感じさせていくお言葉、お話ではないでしょうか。ではこの命令を、イエス様の命令をね、完璧にやろうとしたらどうでしょうか。実は限界に気づくわけであります。今年の3月には東日本の大地震がありました。地震そのものはものすごく大きく、被害も大きかったわけでありますが、しかしそれに勝る被害が津波でありました。この地震と津波によって、まだまだ復旧しておりません。その津波にさらに、その輪をかけて、被害を及ぼしたのが原発問題でありました。この問題は数十年先までこう課題と言われるような被害を被っているわけでありますよね。でそういう人たちに対して義援金が集まりました、数多くの方がこの義援金を捧げて、なんとか困っている方々に、その困っている人にお金が届くように、必要なものが届くように、ね、そうしてきたわけでありますよね。10月には台風の12号と15号がやってきました。15号はそれほど出なかったけども、12号は和歌山の方で死者100名近く起こされた、あるって言うんですよね。もう未だに復旧されておりません。日本だけじゃなくて、今週トルコで地震があって400名ほど死者が出てる、死者がもっと増えるかもしれないというニュースで、タイで大雨で水の被害が長期化するというニュースがたびたびであります。日本だけでも、同国民だけでも大変なのに、外国でも被害があるわけでありますよね。で私たちは、ああそういう困っている方々にもなんとかという、そういうことを祈り考えるわけでありますけども、しかし限界があります、ね、中澤先生がタイに至られるという話を昨日お伺いしました。中澤先生は今日仙台なんですよね。なぜ仙台、なぜタイか、ね、先生は困っているところに足が向くようです。先生の、なんていうかな、考えは、先生を招きしようとするときには交通費も出せないんだけど、だけどメッセージをしてくださる方を必要としてるんですって、そういうお招きをすると、大体ほぼ予定が詰まっていない限り行かれるということを聞いておりますね。でも先生お一人ですから、お一人ですからね、先生も限界があると思うんであります。完璧にできないなというね、そういう限界を感じるところあると思う。私の隣人とは誰か、確かにそういう困っている人も含んでいるわけでありますよね。しかし完璧にしようと思うならば、すぐ限界に気づきます。そういう人たちを隣人として愛そうとすればするほど限界に気づくわけであります。それだけでなく、自分の中に不純なものが、心の中に、言葉に、行動に汚い、そういうものがこう感じさせられていく。イエス様はそういうこの限界を感じたとき、このお言葉を実践してみたときに、ああ自分にはできない、そういうものがある、できないだけではなくて、そういう嫌なものがある、嫌なものが私の心の中にすくっている、言葉の中に、行いの中にあるということをお示しさせてくださるんであります。そしてそういうものが解決してから私のところに来なさいというのではなくて、 それを持ったまま私のところに来なさいとお招きくださっているんであります。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさいとイエス様はお招きなさっています。イエス様のところにその自分の罪を持って、そのままの状態で来るときに解決がある、そんなことをイエス様はこの律法の専門家に例えを話し、そして自ら気づくようにお話をなさっているのではないか、そのように私はこの御言葉から取らせていただきました。ありがとうございます。